第3章、留意事項について、49ページから52ページにかけて説明をします。ここからは、運営指導において、指摘項目とはなりませんが、各事業所に注意していただきたい事項について、ご説明します。次のページに移ります。49ページです。領収書に記載する、医療費控除についてです。医療系の居宅サービス以外の、居宅サービスを利用した利用者の利用料金は、基本的には医療費控除の対象にはなりません。しかしながら、医療系の居宅サービスを合わせて利用している場合には、その他の居宅サービスの利用料金も合わせて医療費控除の対象となります。事業所は、利用者ごとのケアプランを参考に、利用者が医療費控除の対象かどうかを確認し、対象者には必ず領収書に医療費控除対象額の記載をしてください。ケアプランを確認することなく、利用者全員に医療費控除対象額を記載することや、希望があった利用者にのみ医療費控除対象額を記載した領収書を交付してはいけません。医療費控除対象額を記載した領収書は、利用者が確定申告をする際の重要な根拠資料となります。必ず該当者にのみ記載をしてください。詳しくは国税庁のホームページに詳細が載っておりますので、合わせてご参照ください。次のページに移ります。50ページです。介護職員等処遇改善加算について説明します。介護職員等処遇改善加算については、主に3つの要件が重要となってきます。1つ目、キャリアパス要件です。昇給の仕組みや賃金体系等を就業規則等に明記し、それらについて職員に周知してください。二つ目が月額賃金改善要件です。加算額の一定以上は、賞与ではなく、毎月の給与で改善する必要があります。賞与でまとめて支払いをするということは認められません。最後に、職場環境等要件です。複数の職場環境改善の取り組みを実施しているか、また上位加算を算定している場合には、それらの取り組み内容をホームページ上に掲載する必要があります。なお、令和8年度以降の処遇改善加算の要件等については、別途、市、介護保険課から案内がございますので、そちらを参照願います。次のページに移ります。51ページです。新規加算の申請について説明します。中重度ケア加算や ADL 維持等加算など、体制加算等の加算を新たに算定する際には、算定要件を市への届出期限とともに必ず再確認してください。市へ加算算定の届出を行った、イコール算定要件を満たしていることが認められたというわけではありません。必ず算定要件を満たしているかどうか、事業所として確認を行ってください。特に、人員にかかる加算を算定している場合に、その根拠となる勤務実績を作成していない事例が多く見られました。また、その他の算定根拠となる記録を残していない事例も見受けられました。加算を算定するためには、算定根拠となる記録が必ず必要となります。すぐに提示できる状態で記録に残してください。次のページに移ります。52ページです。このスライドでは、具体的な加算の例と、その加算の算定要件として残しておくべきものをまとめました。これらの加算以外においても、加算を算定する上で確認するべき項目が数多くございます。加算の算定要件を必ず事前に確認し、また算定を開始した後も、引き続き算定要件をすべて満たしていることを、事業所として随時確認してください。要件を満たさなくなった場合は、速やかに市、介護保険課へ算定取り下げ届を提出してください。要件を満たさないことが判明した場合には、過誤となりますのでご注意ください。